しばらくして庄兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。喜助、お前何を思っているのか。はい、と言って辺りを見回した喜助は、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、出前を直して庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類の者と夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前はどう思っているのだい？喜助はにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすってありがとうございます。なるほど、島へ行くということは他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人たちだからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私のいたして参ったような苦しみはどこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島はよしやつらいところでも鬼の住むところではございますまい。私はこれまでどこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。今度お上で島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんなつらい仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度島へおやりくださるにつきまして200文の帳目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて喜助は胸に手を当てた。円筒を仰せつけられる者には帳目200銅を使わすというのは当時の掟であった。喜助は言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事を取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は私の工面のいい時で、大抵は借りた物を返してまた後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにお牢を出るときにこの200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていて見ますれば、この200文は私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは私にとってはこれが初めでございます。島へ行ってみますまではどんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って喜助は口をつぐんだ。庄兵衛は、うん、そうかいとは言ったが、聞くごとごとにあまりに意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老婆が生きているので、家は7人暮らしである。平勢人には吝嗇と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには、妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は、夫のもらう扶持米で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういう妻は所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛は 御節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。庄兵衛は今木助の話を聞いて、木助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。木助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な境涯である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、彼と我との間に果たしてどれほどの差があるのか。自分も神からもらう淵米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬのではないか。彼との我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで、木助のありがたる200文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。さて桁を違えて考えてみれば、帳目200文をでも木助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかしいかに桁を違えて考えてみても不思議なのは木助の欲のないこと、たることを知っていることである。木助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば骨を惜しまずに働いて、ようよう口を乗りすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得がたかった職がほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛はいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に大いなる見学のあることを知った。自分の淵前で立ててゆく暮らしは、折々足りぬことがあるにしても、大抵水筒が合っている。手一杯の生活である。しかるにそこで満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥にはこうして暮らしていて、不意とお役がごめんになったらどうしよう、大病にでもなったらどうしようという疑惑が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この義父が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見覚はどうして生じてくるのだろう。ただ上辺だけを見て、それは木助には身に敬類がないのにこっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしても、どうも木助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと庄兵衛は思った。庄兵衛はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。かくのごとく、先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのがこの木助だと庄兵衛は気がついた。庄兵衛は今更のように脅威の目を見張って木助を見た。この時庄兵衛は空を仰いでいる木助の頭から後光が差すように思った。